FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいているのが久能山東照宮の宮司でいらっしゃいます姫岡康彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
まあ、休日でしかも日曜日連休ということもありますから、また大勢の方がねお参りに見えているところ、お忙しい中はありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
今日もたくさん書かなければならないものがあったんじゃないですか。
はい、あ、ご主人ですね。はい、あの結構ねブームになってますので、うん、はい、ありがたいです。
今日もちょっといくつかお持ちいただいたんですが、こんなにいろいろ種類がある、
は
い、
そうなんです、
はい。まあ、基本のものが、
はい、あったりとか、うん、あの甲冑のものがあったり、プラモデルのものがあったり、
はい、今ね、はい、そのホビーの街静岡として、はい、ちょうどあのここから切り取るとプラモデルができますよと言われる、今ランナーって言われてます、
はい、
あ、これ別々になってるんですね。
そうなんです、はい、
うわ、すごい、あのこれは欲しい方増えてるんじゃないですか。
結構あの皆さん、はい、お好きでお求められますね。
そうですね、はい、切り絵のような感じになっていて、
はい、そうです、
印象的で特徴的ですね。
やはり静岡のね、うん、あのこれやはり家康公がいたから、あのこういうプラモデル業界が、まあ、発達したんですよということで、そういうこともあるものですから、はい、こういうものも作ってみたということです。
言われてみればそういう業者の方たちもお参りにいらっしゃいますもんね。
はい、お見えいただいてます。
うん、家康公に感謝の気持ちを持ってねいらっしゃるんでしょうけど。 そして、お、紫のハートもありますね。
はい、これは大河ドラマね、NHK の大河ドラマ、あのどうする家康で松本潤さんがね、はい、あの主演されましたけども、うちにも3回ぐらいお見えいただいてます。はい、その中であの松本さんのイメージカラーが紫ということで、はいはい、こういうものも出してみました。
じゃあこれはまたあの若いファンの方たちもかなり大勢見えたんでしょうね。
はい、お見えいただきました、はい、やはりあのなんていうんですかね、家康公のことを知らないんですね。松本潤さんのことは知ってるんだけども、うん、家康公のことが知らないから、うん、やはりじゃあ私たちは、ね、松本潤さんが主演する家康公のことを勉強したいということで勉強会開いて、であの久能山にお見えいただいて、で大体あのそういう方たちに来ますとね、カバンかなんかにこう紫のものがついてるんですよ、うんうん、あのこの方たちは多分そのファンの方かなっていうと聞きますとね、うん、そうですなんてね、うんうん、おっしゃって、あのもしかしてテレビ一緒に出てましたよなんてことを言われるんですけども、そうなんですけどもね、まあ、そういうことで、はい、あの何をあのお持ちになりましたかとかね、いろいろ聞かれるんですが、うん、まあ、そこまでは言えないものですから、はい、
でもそうやってまた新たなファンが増えるのは嬉しいですね。
そうですね、うん、はい、あのやっぱり私たちは東照宮のことを知ってもらうのが仕事だと思ってますので、うん、まあ、そういう意味ではそういう皆さんがね、あのいろんな方がお見えいただくのはありがたいことだと思ってます。
そして今非常にこれはまた欲しい方が多いんではないかと思いますが、木の、
はい、
はい、まあ、これは特別に薄く、これもそれこそ静岡の技術ですよね。
そうです、はい、
うん、これ何の木なんですか。
これは杉材ですね、うん、杉の材料を使ってます、
はい
はい、金のなる木というですね、あの家康公の逸話から取りまして、であの木のものですから、あの薄い木にしたということですね。ご主人が
今もこの木ありますもんね。
はい、ございます。
結構大きいですね。
大きいです、はい、
うん、あのちゃんと、しっかりあっちこっち見ながら歩かないと気がつかない人もいるかもしれないという、
そうかもしれません ね、はい、
木ですけれど、いや、これでも作ってくださってあるんですね、金のなる木もね、
はい、
正直であるとか慈悲深きであるとかね、はい、こういうことがちゃんと書いてあります
ね。家内むつましきとか ね、はい、いろいろありますね。
朝起きとかあります。
そうです、正直とかね。
考えてみたら家康公っていうのはそういうこう道徳感というか倫理観というか、そういう教えもたくさんある方でしたよね。
当たり前のことをちゃんともう一度皆さんがね、しっかりあの見直しなさいっていうこともあったと思いますね、うん、はい、そうすれば必ず裕福になると、だから金のなる木ということですよね。ですからお金が良くなる、たまるわけじゃなくて心が豊かになる、うん、そういうことですよね。はい、
うん、まさしく神君なんです ね、
そうですね、
神となるべき人だったんですね、はい、さらに、
はい、
これはまたあの東照宮の 美しい炉門ところですか。
そうですね、はいはい、今天下太平の竹あかりという夜間参拝を行ってまして、はい、で社殿とライトアップします。また竹のオブジェを飾って、まあ、そこにはライトが入ってまして、うんうん、で葵の門の形をしたものとかね、いろいろあったりして面白いんですけども、うん、まあ、そういう夜間参拝金曜日土曜日に行っております。
これ結構もう何年かやってらっしゃいますよね。
そうですね、はい、だいぶもう 5,6 年やっておりまして、うん、すごく人気であります、うん、竹光って言いましてね、竹のところが光るようになってます、
はい、
まあ、そういうものもちょっとこれは夜間限定なんですけどね。
あ、このいただきますっていう時にちゃんとこれどれにしますかって選ぶわけですよね。
はい、はい、普段はいろんなものがあるんですけども、はい、普段書くのは普通のものがあります。御朱印帳に書くのはこういうもので、はい、普通のもので、あとのものは紙にしか書けないものですから、
そうですね、
紙に書いて、でこちらのね竹あかりのものも紙に書いたものをお分けしているという形です。はい、
でこれはじゃあ暗いところに行くと光るという特別な御朱印なんですね。
そうなんです。
東照宮自体が本当にその漆塗りと、それから何とも言えない彫刻の数々と非常に美しい建物で、はい、でここに夜の中に暗闇の中に竹明かりでふわっとこう映し出された時のロマンチックさったらないですね。
そうですね、漆もこのライトアップしてますので光ってますので、うん、あとね金箔とかそういうものも使ってますので、
はい、
まあ、そういう光があったりとか、うん、またちょっとね普段とは違う、まあ、昼間とは違った感じのものをお参り見ていただきながらお参りいただけると思っております。
うん、今月いっぱいの金土の夜間の開催ということですよね。
そうですね、はい、
うん、で今お話がありましたけれども、この建物自体がすごく価値のある建物なんですね。
はい、そうです。建物社殿と言いまして、うん、神様がお祭りされているところを本殿と言います、
はい、
であとそれに付属した拝殿石間という建物、これを総称して社殿と呼んでいるんですが、うん、この建物が国宝に指定されていると。
国の宝です。
そうです、はい、静岡県では建造物として初めて、しかもこの久能山東照宮の社殿しか、国宝に指定されておりませんので、うん、唯一の国宝建造物と言ってもいいかと思います。
しかもここに技術の粋が
見
込まれてるわけですよね。
はい、やはり当時の人としては一番大事な方が亡くなったと、うん、その方をお祭りするにはどのようにしたらいいかということで、まあ、普通は神社っていうのは白木造りっていうのが普通だと思うんですけども、
そ う、
はい、そういう中に今度は漆を塗ったり、うん、彩色を施したり金箔を貼ったりということで、まあ、そう漆塗り極彩色の建物と呼んでおりますけども、うんうん、これが国宝に指定されてて、あと13棟建物があるんですが、はい、そちらは国の重要文化財に指定されております。
うわそれをみんな守ってもいかなければいけないということですね。
そうなんです、はい、そうなんです。私たちの仕事は一番何かと申しますと、もちろん神様家康公をお祭りするのが一番なんですけども、はい、それと同時に先人がしっかり守ってきたこういう文化財を、引き継いで次に伝えていくのが私たちの、まあ、一番の大事な仕事ではないかなと思っております。50年ごとに塗り替えを行ってますので、はい、どうしても漆っていうのは紫外線に弱いんですね、
うん、
ですから例えば一般の家庭ではお箸とかお盆とかお椀とか使いましてね、はいはい、
ありますね、塗り箸とかね、
そうですね、はい、はい、ご飯食べるときに使って、うん、終わったらきれいに洗ってまた水分取ってっていうことで、うん、またちゃんとしまっておきますけども、私も東照宮っていうのはもう本当に雨ざらし野ざらし日ざらしという形になるものですから、うん、まあ、それをですねどんどんどんどん悪くなっていくと、うん、紫外線に弱いですからどんどんどんどん悪くなりまして、まあ、それをまた修復しなきゃいけないと、塗り替えも50年ごとっていうのはちょうどいいスパンじゃないのかなと思っておりますね、うん、はい、
そんじょそこらにいる方たちには お願いしてもできない技術ですよね。
もちろんもちろんそうです。すごく難しい技術でありますし、うん、塗り替えどのようにするんですかってよく言われるんですが、うん、普通ペンキが塗ってると同じようなペンキとか濃いペンキを塗っていくんですけども、漆の場合は、先が尖った金槌のようなもので、
はい、
漆を全部叩いて落とすんですよ。
で今塗ってる漆を剥がし落とす、
はい、うん、そうすると木の状況が元に戻りますよね、うん、でそこに今度はまた漆を塗っていくと、それが40から50工程かけて塗ってっていう形ですね。で
これだけきらびやかに全部塗られているものを全部剥がす、
はい、そうです、
全部もう一回一からやる、
そうです、
大変な苦労ですね。
はい、ねえ、手間暇かかりますよね。ちょうどあの平成27年に家康公が神様としてお祭りされて400年という節目の年を迎えまして、うん、はい、まあ、その前にね、あのその年を迎えるにあたりまして塗り替えが行われました、うん、はい、あの建物ができたのは約1年7ヶ月で当時あの作られているんですけども、あで塗り替えだけで7年半かかってるんです
はい、
まあもちろんね、あの最初は建物を建てて漆を塗っていくような形なんですが、うん、現在はそれを剥がしてまた塗るってことですので、うん、まあ、剥がす手間がねかかりますので、
そうですね、なるほど、うん、
はい、まあ、それでも7年半かけて、それで金額も約14億かかっているという形になります。あと面白いのはね、彩色って言いまして、はい、あのいろんな絵が描かれてるんですよ、それの、まあ、材料もいろんなものが使われているんですが、中にラピスラズリって石ご存知ですか？
ルリですよね。
そうですそうです、う
ん、あれを私たちもよく指輪にしたりとかネックレスにしたり、
うん、にしてますよね。あれを潰して、でそれでニカに混ぜて、それであの塗るんですよ。
贅沢です ね、 ね
ツタンカーメンの お面がありますよね、はい、あれにもあの色が使われているんですよねだからツタンカーメンと家康公のこの東照宮が、うん、つながるっていうのも面白いと思いませんか。
あ、そういう文化のね、
はい、
意図がひょっとしたらつながっているかもしれない、
ね、
まあ、家康公自体が非常にその海外のものに対しても、あるいは それぞれの国とも付き合いをしようかとい う、
そうです、
ね、お気持ちもあった方だって聞きますし、はい、そして今ね、あの実は姫子さんも大好きだっていうネットの動画サイトがいろいろありますが、
はい、
そこでやってる将軍という、
そうですね、
まさしく、はい、家康君もう一度さらに時代来そうですね、
まあ、また皆さんにこう注目を浴びればいいのかなと思ってます ね、
そうですね、
まあ、でもやはり家康公っていうのはあの皆さんすごく勘違いしてる方が多いと思うんですけども、はい、あの戦が強かったから神様として祀られたとか、勝負に強かったから神様として祀られたと思っている方がすごく多いんですよ、うん、そうではなくて、日本の国の平和と国民の安寧を願って平和の神様として久能山東照宮にお祀りされてるんですね。
平和の神様、
はい、そうなんです。
うん、
ですからやはり、ね、家康公戦がなくなっても、うん、やはり平和を訪れないと思ってたんですね、
うん、
だから戦がなくなれば本当は平和になるはずなんです、うん、でも平和にならないんです、うん、なぜかというと、やはり下克上の時代ですから、うん、また下から今度上の人をこう首を狙うということがあって、はい、国がまとまらないんですね、
うん、
でもそのためにはどうしたらいいかということをいろいろ考えまして、でまずですね、本を作んなきゃいけないということで、銅活字、銅版の活字を作って本を作ったんですよ。
日本で初めての印刷技術ってことですね。
そうです、その前にあの木版はあったんですけども、うん、銅活字では初めてなんですね。で駿河版銅活字っていうんですけども、うん、そういうもので、まあ、儒教の朱子学っていうんですけどもね、はい、その朱子学はどちらかというと封建時代にあってまして、うん、でなんていうかな、その上司の話は言うこと、まあ、上司の話とか上司の言うことは聞きなさいっていう、うん、あのすごくそういう上の者の言うことは聞くようにというようなあの考え方なんですね。ですから封建時代にあってますので、うん、であのみんなにこうそういうことを知らせて勉強させたいんですけども、うん、なかなかそれが、本人としては全員にできないと、
うん、
だから人の上に立つ武士にそういうものを読ませて勉強させたと、うん、
リーダー学ですね。
そうですね、はい、ともっと面白いのは、うん、例えばあの囲碁とか将棋あるじゃないですか、はい、それも奨励したんですよ、
うん、
なんでかっていうと、それはですね、戦う気持ちをそういうところに閉じ込めたんです。
なるほど、本当にやるんじゃなくて、
はい、
このゲームの中で戦いなさいと。
そうなんです。今でしたら野球とかサッカーとかね、いろんなねあります、ラグビーとか、はい、いろんなあるじゃないですか、でも当時はそういうのがなかったものですから、そういうところに持っていったということなんですね。
もうマルチな才能ですね。
そうですよね、だからよくね、よく考えたと思いますよね。
そして姫岡さんもマルチに知識をお持ちで、お話が深くて楽しいんですけど、いいこの後もそれでは引き続きよろしくお願いします。はい、こ
ちらこそお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は久能山東照宮の宮司姫岡康彦さんにお話を伺っています。キラクイーンというクイーンの曲がかかってるんですけど、
はい、
なぜかかってるかというと、姫岡さんのリクエストをいただきました
ちょっと古い曲ですみません。
とんでもない。お好きなんですか。
はい、ね、クイーンが日本に初来日した時、
はい、
武道館に見に行ったんです。高校生だったんです。
いかがでしたか。
もうすごかったです、うん、すごかったですけど、やはり高校生ですからお金がありませんので、うん、もう後ろの方だったもんですから、うんうん、上の方からね、
はい、
見えましたけども、うん、はい、でもそうですね、楽しかったですね。
じゃあ映画などもご覧になりました。
そうですね、見ました、はい、
あ、本当にファンなんですね。
そうですね、はい、今でも、
うん、でこれは静岡から行ったわけではなくて、
はいはい、
実は東京で浅草生まれ、
はい、そうなんです、
はい、じゃあ祭り男ですか。
そうですね、好きでしたね。よく三社のお祭りとか、はい、深川のお祭りとか、うん、あと鳥越っていうね神社があるんですけども、うんうん、そこの千貫神輿っていうね大きな神輿があるんですが、それを担いだりと、まあ、みんなで騒ぐのが好きでしたね。
粋な稲瀬な方たちと、
ね、結構そうですね、皆さんと楽しく神輿を担いで、
はい、じゃあ姫岡さんご自身はもともとこういう神職を目指してらっしゃった。
いや、私ですね、うん、高校入るときにいろんな高校が、ね、ありまして、東京は都立とかね、いろんな私立、まあ、こちらと同じがあるんですけども、はいはい、歴史が好きだったんですよ。でたまたま担任の先生が國學院大学の、まあ、歴史の先生だったんですね。卒業しました。でその方に歴史が好きだからどうしたらいいですかって話を聞きましたら、うん、じゃあ私立行くんだったらその大学の付属の高校、國學院大学の付属の高校があるものですから、
うんうん、
そこに行って、それで大学上がるときに、まあ、史学科って言いましてですね、うん、歴史を勉強する学科があるものですから、はい、そこに行けばいいんじゃないのっていうことで、じゃあそこの高校に行きますってことで、その高校に入ったんです、はい、入ったんですが、卒業するときにね、そのまま史学科行こうかなと思ったんですけども、うん、うちの母の実家が神社なんですよ。
あら、
はい、でそこは別に継ぐ人間がいるものですから継ぐ必要はないんですが、うん、まあ、たまたまそういうのを見てて全然違和感がなかったのというのと、うん、まあ、それとそういう文学部神道学科っていうんですけどもね、うん、そこに入るには、まあ、入ってからですね、学校の先生でも資格も取れるよと、
うん、
それと同時に神主の資格も取れるぞと、
うん、
ねえ、一粒で2倍おいしいぞっていうような話を言われまして、じゃあ史学科じゃなくて文学部神道学科とそこに入ってみようかなと思って入ってみたんですよ。で一応ちゃんと教職の方もしっかりやってたんですが、やってたんですが、周りを見ますとね、みんな、まあ、神社の指定が多いんですね。
じゃあもう神主になるために来てるような方が、
そうです、そうです、多いんですね。ですから、まあ、そちらの方もやりながら一緒にやってたんですけども、うんうん、最終的には、ね、自分は、ね、明治神宮行くよとか、ね、うんうん、伊勢の神宮に行くよとか、ね、いろんなところにこう話が出てきまして、じゃあやらなきゃいけないのかなということでたまたま教授に相談しましたら、
はい、
な、そっか、それはいいことだと、ね、でも東京の人間だから、うん、東京にまず奉職する、奉職っていうんですね、就職じゃなくて、
うんうん、
奉職するのはですね、やっぱり地元でね最初からいるんじゃなくて、いろんなところで勉強した方がいいよと、はい、でたまたまその時の久能山東照宮の宮司にやられた方が懇意にしている人間だから、
はい、
声をかけてやるからそこに行けと言われまして、
うん、
で久能山に来たんです。
でそれまでは静岡には縁もゆかりも
全然ありません、静岡もただ通るだけです。
あ、なるほど、
例えば名古屋とか、大阪行くときに新幹線で通るだけで、あ、富士山が見えるなぐらいしか全然か感覚がなかったです。もう東照宮ってのは日光しかありませんで
したから、東京の方は特にそうかもしれない、
はい、そうです、そうです、
うん、
でやっぱりこの登ることが大事なんですね。
あの石段を、
そうです、登ることによって神様から健康がもらえる、うん、
あ、
で登れなくなったら終わりだと、
うん、
もう44年登ってますので、
はい、
ですからやっぱりね、それが一つの自分のね人生の一つかなと思いますよね、はい、たまにロープウェイ使う時もありますちょっと仕事で出たり入ったりすることもあるものですから、うん、ロープウェイ使いますけども、でもやっぱりまず階段登って、で汗をかいて、今年暑かったですから、
うん、
たくさん汗かきましたけどもね、汗かいたんですけど、夜またねその分違う水分をいっぱい補給したものですから次の日もっとそれ以上汗かいたりとかね、そういうこともありますけども、
うん、
はい、
うん、
まあ、ですから景色を見ながら水平線が広がって、もう、ね、地球が丸いんだよっていうのが分かりますし、もうそれがやっぱり一番だと思いますよね。だからやっぱりそれが私の心の拠り所でもあるかもしれませんね、はい、
このお仕事に疲れて よかったなって一番思われることって何ですかね。
あ、もうやっぱりですね、皆さんに、ね、ありがとうございましたって言われるのがありがたいですね。参拝していただいて、それで ありがとうございました、お参りさせていただきましたっていうね、声を聞くことが一番ありがたいですよね。でね、日光東照宮ね有名ですけども、久能山東照宮もね有名になってくださいとかね言われたりとかしますし、まあやはり私東京だったものですから、今東照宮ですって申し上げますと日光からですかって言われるんですけど、そうじゃなくてもう今ね、もっと有名になってで東照宮ですって言いますと静岡からですかとか栃木からですかとかね、そういうふうにどちらかわからないような感じで、こう有名になったらいいかなっていうのが夢ですよね。
今まだ向こうがネームバリューとしてはありますか？
ありますね、はい。
そうですか。
特に、まあ、静岡はね皆さんね久能山東照宮のことご存知のものですからありがたいんですけども、東京行きますとやはり久能山、どこにあるのとかね、いう方もいらっしゃいますし、中には知ってる方もいらっしゃいます。いちご狩りやいちご狩りで行きましたよっていう方もいらっしゃいますので、
あそこの東照宮の位置というのはその、はい、その昔もともとはお寺さんがあったんですもんね。
そうです、水戸天皇の時代って言いますので、
またずいぶん、遡りました、
西暦500年ぐらいの時なんですけども、駿河の国の国主でありました久能忠人っていう方がいらっしゃるんですね、その方が山をこう開いたんですね、開いたってのはどういうことかっていうと、道をつけて登れるようにしたという形で、まだその時は階段はなかったんですけども、そこの頂上にお寺を作って、で久能忠人っていう方の名前から久能山っていう形で、でお寺も久能寺っていうお寺になったんですね。そのお寺もこの東海地域ではすごく大きなお寺だったんです。正一国師が若い時に修行したとか、そういう方たちが修行した場所なんですけども、それが戦国時代になりまして、武田信玄が、風光明媚なところであるし、要害の地でもあるということで、そのお寺を違う場所に移して、そこに砦形式のお城を作ったんですね。
山城ですね。
そうです、で前の海岸には昔は塩を作ってたものですから、山梨県海なし県ですよね、ですから塩が作れないから
信玄は塩を使った、
そうなんですね、やっぱりそういうところもあったと思いますよね。でその移されたお寺っていうのが、清水に移ったんですけども、現在の鉄舟寺という形になります。
でその後に今度は家康公の東照宮を建てようということになるんですね。
これも家康公の遺言なんです。
ここに、作りなさい、
はい、
墓所がありますもんね。
あります。
あそこにいらっしゃるわけですよね。
もちろんいらっしゃいます。
で今も見守ってくださってるんですもんね。となると階段から実は久能山東照宮ということですか？
もう山全体が久能山
東照宮です。山全体が、
境内になります。
じゃあ、あの辺にあるものをやたら拾ってきちゃダメですね。
そうですね。そうなりますね。よく地元の人たちは昔、杉なんかもあるものですから、焚き付けにね、杉の葉っぱとか、拾ってきて、拾ってきたんですけど、そうしましたら、その時の宮司さんらしいんですけども、久能山のものだから拾うなって怒られたってことを、よく言われます。
そのくらいでも周りの方たちと一緒にあるというお宮さんでもあるってことですよね。で、歴史にも本当にお詳しくていらっしゃって、まだまだ聞きたいこともあるんですけれど、実は国宝久能山東照宮徳川歴代将軍名宝展というのも現在やってらっしゃるんですね。
私どもの東照宮の博物館には、家康公をはじめ歴代将軍の甲冑から文化財ですね、約2000点収蔵しております。そのうちの181点が国宝重要文化財に指定されているんですね。そういうものをですね、とっかいひっかい出して展示してるんですが、今回は名宝展ということのものですから、歴代将軍の甲冑すべて初代から15代までを出しまして展示しております。
じゃあそれぞれの将軍が身につけた、もしくは自分のものとして置いた甲冑が全部揃う。
そうです。
それは壮観ですね。
そうですね。2代将軍のものは日本に1つしか残ってないものですから、そうです、まず初代から15代まで並べることができるのは私どもの東照宮の博物館だけになるという形になります。
じゃあ将軍に興味のあるものはここへ来よと。
そうですね。
大きな声で言わないといけないですね。
で、それと、あと3代3ぐらいまでは動きやすいような甲冑になっています。でそれ以降につきましては 将軍ですので、うん、武家の棟梁になりますね、はい、ですから棟梁になりますんで、まあ、棟梁としての品を保てるような
美術的な価値が高い、
はい、ものに変わってきてますね。
その辺も見たらとても面白いです。
そうです、はい、
これは行くと、いろいろ解説もしていただいたり、
はい、学園がおりますんで、はい、もしお聞きになりたい方がいらっしゃれば、ご案内もいたします、
はいはい、博物館のこの特別展も11月30日までやってらっしゃる、はい、こちらはお休みはどうなってますか？
年中無休です。お神社と一緒ですので。
なるほど、はい、そういうことで、はい、神社もお休みなし？
ないです。
そうですね、
はい、
これからそういえば七五三と、
はい、
それから年越しがございまして、
はい、
またお年賀のお客様が大勢見える、
そうですね、
一番大変なことになりますね、
はい、あっという間に1年が過ぎ去ります、
はい、
若い時はね結構1年経つのが遅いんですけども、もうなんて昨日お正月終わったのにもうお正月の話をしてるっていうような感じになってしますけども、まあでもそれも一つねありがたいことなんですが、たくさんの方が七五三でもお見えいただいてますし、うん、はい、年越しはもう本当にね、やはり日本人っていうのは新しい息吹を求めたいっていうのもありますし、うん、まあ、神様の前では皆さんみんな平等ですから、うん、ね、一年が幸せでありますようにとか、これからね一年がとてもいい年でありますようにということで皆さんお参りされますので、そういう点でもまたね神様の力をいただいて皆さん幸せになって帰っていただければありがたいかなと思っております。
時代が変わってもその気持ちは変わらないってことですね。
そうですね、はい、そうなると思います。
しかもお話しいただいたように、権現様はとにかくもう世界の安寧を祈ってくださると。
そうですね、はい、
その気持ちを持って私たちも平和を祈求するというね神社であるってことを頭に置きながらお参りできたらいいですよね。
ぜひぜひね、そういう形で大きなお力をいただいて皆さんお借りいただければ大変ありがたいかなと思いますね。
まあ、とにかく静岡市には久能山東照宮があるんだよっていうのを市民はまずね自分たちの誇りにできるってことですよね、
はい、そうですね、ぜひお参りいただければありがたいですね、はい、
今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
久能山東照宮の宮司姫岡康彦さんでした。 FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。